皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はシェアと感謝の経営革命ということです。シェアと感謝の経営革命、どういうことかと申しますとですね、最近そのリーダーシップシミュレーションゲームを野村祭りをやりましても、あるいはいろんなとこで勉強会とか講演会とかなんかいたしましてもですね、本当にこの30代半ばより下の人たちの価値観というのが、まあ40代後半以降の人たちの価値観とものすごく違うのにですね、本当によく驚くんですね。40代後半の人たちは割とその発想が単純でですね、とにかくその自分の欲望と競争ですね、まあこれにすごく忠実なんですね。競争と自分の欲望に忠実で、それをどこまでも推し進めていくことがこの世を進化生成発展させ人々を幸せにする原理であると、原動力であると固く信じて疑わないところなんですね。しかしその若い世代から見るとそれは原発みたいなもんで非常に危険なもんだと、非常にその周りにですね有毒なものを撒き散らして非常によろしくない、よく暴走するじゃないかと確かにそうですね。市場経済でメルトダウンなんていうのはまさに競争と欲望から生まれてそれがメルトダウンするわけですから、若い世代から見るとあれたち何なんだ、あれ原発みたいなもんじゃないかと、競争と欲望でです動いてて、ねえ、それが、まあ言ってみれば、ウランですよね。それがこう、連鎖反応を起こすと、競争と欲望が隣に影響を与えて、その隣にともまた競争と欲望の塊になって、その隣もさらに隣も競争と欲望の塊になって、それでみんながハイな状態になって、さあ、あの商売、この商売、いくら儲かったか、さあ、売れと。これが臨界という状態で、で、そこでしっかり金を稼ぎ出すと、ああ、幸せと。そう見えるわけですよね。確かにその通りかもしれません。この競争と欲望の問題ってのはそれこそ経済学始まって以来の問題だと思うんですけどもね。だからもうそれはいかにその、まあコントロール、レギュレートするかっていうことはすごく重要な問題で、で、それがやっぱりレギュレートできなければ今度はコントロールになっていくわけですね。そうするとこう価値観の問題から宗教的な問題まで含めてこれどうするかってことをものすごくみんな悩んで今日まで来てるわけですが、反対に若い人たちはですね、その対極になる感じがするんですね。まずその競争よりもシェアということをすごく大事にしますね。共有とか共生、共に生きるということですね。で、シェアするというのはあれもう一つ大きな概念があって、魂の元は一つだっていう安心感があるから実はシェアってできるんですよね。競争といったときは自分は一人であると、天も草もあるものかという部分があって、天も草もあるものかと思うから自分一人でどこまでも頑張れるところがあるんですが、シェアといった場合にはもうビンビンと天からの意図を感じてるわけですね。決してその多数決に逃げ込むって言いますかね、その多数の集団に逃げるためにシェアと言ってんじゃなくて、やっぱりこう辿っていけば魂は一つでありますから、その一つの魂のもとのみんな分け見たまでありますから、まあ、そういう意味で言ったらシェアってことはごくごく当たり前のことであって、みんながですね、その、もともと魂はシェアし合ってるわけですから、生活も仕事もシェアしていきながら、情報も価値観もシェアしていきながら、まあみんなで幸せになろうねっていうのは、まるでその大自然がですね、植物も動物もね、一つの、まあ生態系を成しているのと同じことだと思うんですね。森でも何でもですね、一つ一つのまあ木が生えてて、そこに動物がいるわけですが、あれ決してそこで、その、まあ、もちろん、一見競争と欲望で動いているように見えるわけですけども、まあ、全宇宙って言いますか、全大自然のこの調和の中に生きているわけですね。だからまああれを見てですね、一つ一つのその生き物がですね、まあ、に注目して、強く注目して、まあ、競争と欲望だって見るのか、あるいは森全体がですね、共生してると、実に多くの、そのね、種が共生してると見るか、その大きな違いですよね。 で、強制してるというふうに見る人たちがやっぱ若い人たち多くて、で、そこにはやっぱりその、まあみんなで共有している魂みたいなのがあるという発想なんだと思うんです。で、競争っていうこと好きな人にシェアっていうと、途端に力抜けますよね。なんかこう、発想をシェアしましょうとか行動をシェアしましょうっていうのは、やっぱりこの競争に染まりきった人たちには耐え難いことのようで、シェアするならなんか自分が頑張る必要ないじゃないかというふうにすぐなっちゃう。それからこうシェアということを当たり前の人に、隣と競争しろよと言っても、これはなかなか大変なんですよね。かえってその力が抜けてしまうわけですね。ですからこの間は本当に大きなこの価値観のギャップがあると思いますね。あの、競争とか欲望ってより狭い意味での、その、自分の認識だと思うんですね。やっぱりこの自分の体の周りの部分だけしか考えてない世界で。で、共生っていうことを考えると、やっぱりそれは、あの、シェアってことを考えると、ものすごく広い概念ですよね。やっぱり幅広く、まあ、ものを考えるという部分があって、実際にその現実をどこまで知ってるかっていう、その問題とは全く別にですね、やっぱりその、どこまでその自分を認識してるのか。っていう部分はうんと広いと思いますね。それから感謝という言葉もそうなんですね。感謝というのは、その競争とその欲望の世界だったら、これ対価に相当するんですよね。対価で、なんかやったからその感謝だと。ギブアンドテイクの中の一つが感謝っていうことですね。しかしその強制における感謝っていうのは、特にギブアンドテイクの感謝ではなくて、こう、一緒にいられるから嬉しいねという世界ですね。魂を共有できてるから、行動を共有できたから嬉しいねって世界で、それはやっぱ天と繋がってから嬉しいねということと同じ意味ですね。ですからこの感謝っていうのが、実はこれをまたですね、競争と欲望すればなかなかわからないところがあって、例えば大自然の恵みに感謝するってのはその一番いい例で、いやー別にね、なんかここで畑でなんか取るよりも買ってきた方がもっと美味しいしとかね、言うと全然わかんないし、反対にその、まあ、大自然の恵みに感謝するって形でね、農園なんかやってる人にとってみると、まあ、農園にいることそのものが楽しくなってくる。それそのものが感謝になってくるわけですね。まあ、こんな感じでですね、どうも日本の場合は、こう、30代前半と40代後半で、かなり本格的に価値観が違っていて、で、30代前半のこの、まあ、シェアと感謝っていうことの価値観っていうのは、これは、要するに年齢とともに皆さんどんどん世界に、世の中で活躍するわけですから、日々その影響力を大きくしているように思いますね。もちろんですね、この、今年齢で大きく分けましたけども、すべての人がそんな風になっているわけではないですね。当然のことながら年配の人たちの中に視野と感謝がよくわかる人たちもいるし、だから若い人たちの中にもやっぱり競争と欲望しかわかんない人たちもそれはいます。いる、それは間違いなく、そういるんですが、しかし時代の体制がどっちにあるかなんです。要するにこの最終的にこの分水嶺のどっち側にいるかですよね。競争と欲望の側にいるのか、あるいはそのシェアと感謝の側にいるか、分水嶺のどちらかにいるかによって、彼らが頑張れば頑張るほど行き先が全然違うじゃないですか。分水嶺の右側にいれば、頑張れば頑張るほど右の方にどんどん行くし、左側にいれば頑張れば頑張るほど左に行きますよね。これは右翼左翼って意味ではなくて、ただ単にその分水嶺どちら側にいるかって話でしょ。そんな感じで考えると、やっぱりこの分水嶺の全く反対側にいるんだと思うんですね。したがって今、その様々な組織で、大きなそのストレスが生まれてきてるんだと思うんですね。この世代の違いによって。要は競争と欲望で運営しようとすると、もう下の方嫌になっちゃうから、もうすぐ辞めちゃうと。で、下の人たちが、まあ、シェアと感謝でやり出す、上は怖くなるから、それを止めようとする。そんなことがですね、決して営利組織だけではなくて、様々な部署で広がってきてるんじゃないかと思うんですね。でもこれはですね、私やっぱり10年前と比べて、相当顕著になってきたと思うんですね。10年前から確かにそういうことあったと思います。私自身もですね、昭和のバブルが弾けて、もう昔のようなこのマネーゲームが通用しないということがなんか分かったときですね、次は、その、御用達だという話をしたと思うんですね。で、御用達っていうのは、まあ、ある意味で言うと、お客さんと知恵や情報をシェアすることだし、お客さんからいただく感謝の言葉そのものが自分の仕事に励みになるって意味で、御用達そのものは実はシェアと感謝が裏側にあるわけですね。 で、実際にこの90年代っていうのは、御用達の仕事をしてなかったところってのは、海外に行く以外はあまり生き残りの道がなかった。で、もう今世紀に入ると、海外に行ってた人たちもうまくいかなくなってきて、結局はその、御用達の仕事をしてる人以外にうまくいく道がないという現実がはっきり見えてきたわけですね。そうすると、御用達の仕事をしてる人たちってのは、視野と感謝の世界ですから、まあそこに完全に道が敷かれていて、だから結局のところ、年配の世代の人たちでも、自分たちで苦労して、視野と感謝を、ちゃんと手にした人たちはいると思うんですね。で、これが大体20年ぐらい前からですよ。25、6年前からですね。で、こういう人たちが、やっぱりまず一つきっちりとある。そこにですね、やっぱそういうのを見た人のことなのか、あるいは世の中の変化がもっと多くなってるのか、若い人たちが後ろからついてきてるわけですよね。そうするともうこれはすごいもんで、御用達をやっている組織と、まあ、そのシェアとか感謝というものがいいと思っている若者がずっと動いてくると、もうこれは完全に勝負あったの世界なんですよね。そうするとやっぱり、たとえ10年前はですね、やっぱりその海外に行ってまだまだ競争と欲望でやってる会社って結構元気でしたから、10年前というとちょうどサブプライム危機の直前でしょ。だからまだまだなんかそのね、競争と欲望系の会社は元気だったと思うんです。そういう人も元気だったと思うんです。でも、だからやっぱり、シェアと感謝はものすごくマイナーだったような感じがするんですね。一番マイナーだったかもしれませんね。でも反転しましたね、この10年でね。もうその競争と欲望は何どうやってもダメだってことは今の株式市場や世界の金融市場を見ていても、あるいは今の自民党を見ていてもよくわかるわけで、やっぱりこの先はですね、本当のやっぱりシェアと感謝以外にこう残らないっていう世界ですよね。私これがね、本当今回の経営革命じゃないかなと思うんですね。よく働き方革命が大事だと、まあ政府が言うわけでありますが、いや、その働き方ってやっぱり経営者が決めてますから、経営の革命が起きなければ働き方の革命ってのは進まないと思うんですよね。で、やっぱりその経営者自身がですね、競争と欲望で経営していると、もうこれから御用達の会社になれませんよ、それから若い人ついてこれませんよってことで、滅亡以外にこの道がないわけですね。そうするとやっぱりその、ここにおける経営革命ってのはもうなんか本当に全部一歩に揃って、視野と感謝だというふうになるしかないんですね。じゃあ視野と感謝の経営ってどんなものかですよね。まあこれがだから、もう道頓堀になっちゃいますけど、まあ一番わかりやすく言うと御用達の経営なんですね。御用達の経営だってことであるし、それからオープンな経営ってことですよね。御用達であり、オープンであるということが、まず視野と感謝ということですね。それからやっぱりその、まあ、大地の恵みに感謝してというと同じでありまして、会社の目的っていうのは、やっぱりその、世の中を前に進めるためにあるわけですね。何か、ものっていうよりも、ことのためにみんなが集まって、で、それ何かをなす。まあ、それはやっぱり世の中を進化生成発展させる、重要な役割になっているわけであります。ですから、その組織というのは世の中を進化生成発展させるために人がそこに集まるわけでありまして、ですからそこ自身がですね、その大宇宙とつながってないということはありえないわけでありますね。だからこの、まあ、競争と欲望だけで組織を運営してきた時代ってのはむしろですね、それ変わった時代でありましてね、うまくいかないのは当然でありまして、やはり最終的には天とつながらないとダメですから、そこに戻ってくると。帰着するんだと私は言っていいと思いますね。で、さらにこのシェアということの意味なんですけども、これはですね、決してそのみんなが同じようになる。共産主義とは全く違うんですね。共産主義って誤解が多いと思うんですが、あれはシェアの全く反対ですね。あれは収奪ですね。この力学は完全に反対なんですよ。今のその、安倍政権の強権的政治もそうだし、それから市場原理主義者によるその強権的政治もそうだし、それから共産主義者に強権的政治もそうだし、これ全部富を吸い上げる、エネルギーを吸い上げる方向は民から独裁者へなんですね。民から独裁者へのこのお金の流れっていうものが、あるいはエネルギーの流れが競争と、それから欲望なんです。ですからシェアと感謝はその全くの反対です。上が手放さないと何も生まれません。シェアも感謝も生まれません。誰かがですね、地位と権力、お金を独占している、貧富の格差の拡大を容認しているとか、自分たちだけ楽な暮らしをしているというのは、これはシェアと感謝の正反対です。したがってシェアと感謝というのは共産主義の正反対なんです。 力学をよく見ないといけないですね。たまに誤解している人がいます。シェアと感謝は共産主義の全くの反対です。ですからこれはもう一つ進んで言うと、このシェアにおいては何もみんなが同じことをしろっていう意味じゃないんですね。むしろその今のね、安倍政権が言うような単一労働単一賃金のように、こう収奪型の場合はみんな同じようにするんですね。これはあの家畜を牧場で飼うってやり方と同じで、みんなをその家畜にしちゃうわけですよ、国民を。で、単純にして管理しやすくするってやり方ですから、その統制を強化すればするほど人々は洗脳されて同じような行動を同じように考えてやるようになります。反対にシェアはその逆ですから、全くみんな違うことを考え始めて違うことを行動するようになって、それで当然なんです。全く違うことを考えて行動しているのに、なんでシェアなのというと、それがシェアだからです。すなわち、大自然が、大宇宙がそれを統制してるんですね。統制っていうか、全部そこで束ねてるんですね。だから、人知を超えたところで人々が思わぬ働きをして、思わぬチームを作って、思わぬリーダーシップを発揮して、人知を超えた素晴らしいなんかその有機体を作っていく。これが本当のシェアの世界なんです。だからシェアというのは実はその狭い場所で人が見るとなんか矛盾に満ちたように見えるかもしれません。もっと効率的効果的にやった方がいいに見えることは、いいように見えることは決して少なくないんです。でもそれはその世界をもっと突き詰めていくと、さっき言ったその強権的政治、共産主義、非常原理主義に行き着いちゃうわけで、自分の目に見える範囲だけですね、綺麗にしちゃおうと。自分の理解できる範囲にしちゃおうと。ね、すごく単純にしちゃおうということで、かえって大自然をの姿とは全く違う、極めてそのエキセントリックな、ヘンテコリンな怪物を生んでしまうんですね。反対にこのシェアの世界っていうのは、ものすごくその豊かでありますから、およそ人間界も計り知れないものがあると。人間の世界というものもですね、計り知れないほど素晴らしい奥深いもんだと。それはなんかその、ものすごいね、天然の原生林みたいな世界に見えてくるわけで、危険というよりも、それは共生している世界ってのはそういう世界なんだというところが最初になきゃダメですね。で、その上で、しかしその人間はその動物や植物と違うところがあって、理念のもとに皆さん自分をこう動かすことができるわけですね。だから、いろんな異なる能力を持った人たちが理念に集まって共同で行動するっていうこと、これは人間の力でできるわけですね。だから、ものすごく多様な人たちが集まって多様な能力を発揮して一つの目的のために信じられない行動を取るってことができるようになるわけです。そうするとそれがものすごく偉大な成果を生むことができる。で、それは言ってみればその自分たちの人知を超えたところから得られる進化、生成、発展でありますから、当然それは天に対する感謝、大自然に対する感謝というものが生まれてくるわけで、こうやってですね、大自然と人間の関係っていうのは本来の姿が取り戻されてくるわけですね。だからその、今のようにものすごい統制が崩れたら全部終わりだというのは、それは全く大自然に反するものの考え方でありまして、大自然っていうのはもっと雄大なものであります。人間のその小賢しいですね、知恵や法律なんかで当然コントロールできるものではなくて、もっともっと雄大なものです。ですからこの雄大なものの世界を前提にした経営に変えていかなきゃいけないんですね。だから当然のことながら会社はオープンになっていきます。オープンになっていて、同時にこの人は怠けるわけにいかないんですよね。反対にこの統制の時代とは結構怠けることはできるんですよね。ね、怠けないように結構いろいろ監視しているようでありますが、まあ言われたことだけやってればいいわけでしょ。ね、だから言われないことやらなくていいわけですから、ちょっとなんか工夫するとですね、いくらでもあれ怠けられますよね。結局そのまあ、つけが今の日本経済の停滞なんかを生んでるんだと思うんですけども、本当にしかしシェアと感謝ってことになると、それはできないんですね。その、枠がありませんから、オープンになってるから、何をやるかって全部自分で決めなきゃいけないでしょ。だから自分に対して怠けることができなくなるわけですね。で、やればやるだけ何でもできそうに思えてくるし、だからその辺はなんかやっぱりこの大自然の力の中で人は謙虚になって、同時にそのなんかもっとやってみようという気力も湧いてくるんだと思うんですね。で、こういうものを活かしながら経営していくというのが、この今回の経営革命で、ですから、御用達であり、オープンであると。で、その人々の個性を重視して、で、横型リーダーシップでそれを束ね束ね、その一つ一つね、この状況の中でやるべきことを積み上げていくと。 常にそして天に対しては、謙虚にと。まあ、こういう経営に改めなきゃいけないわけですね。でもそれは若い人にとっても私当然だと思うんですよ。御用達の仕事者にとっては当然のことでありまして、まあそれをですね、いかにまあ、形にしていくかっていうのはこれもう、近々のね、近々のその課題でありまして、まあね、その辺が新しい時代の幕開けを一つ本当に形にするということじゃないかな、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、シェアと感謝の経営革命ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。